20代がしておきたい30のこと。その1。20代ほど激動の10年間はない。人生で最も重要な10年間はいつでしょうか。20代です。10代、30代、40代とは違い、20代は特別です。とりわけ20代は重大な出来事がたくさんあります。人生の縮図が詰まった10年間と言ってもいいでしょう。まず初めて自分の将来を真剣に考える時期です。就職活動を前に自分の特徴は何だろうか、自分のやりたいことは何だろうかとノイローゼになるほど考えるはずです。就職活動によって仕事が決まるのは大学合格より大きな衝撃です。就職した会社は今後の人生に大きな影響を与えます。就職すると立場も変わります。学生から社会人です。仕事では嫌いな人と仕事をしなければいけない状況に直面します。人間関係で本当に悩む経験をするでしょう。人によっては20代のうちに結婚することもあります。結婚すれば結婚相手のご両親との関係も始まります。20代のうちに出産を経験することもあります。子供が生まれれば親という立場になります。たった10年の間に学生、社会人、親という立場を経験するわけです。行き着く暇もありません。勉強することがたくさんなりすぎて頭が爆発しそうになります。20代は人生の中でも最も激動の10年です。この10年は何でも勉強と思うことです。あらゆる経験を吸収し、あらゆることを一生懸命になりましょう。その経験がゆくゆくは素晴らしい30代へとつながります。20代は最も重要な10年間という意識を持つ。20代がしておきたい30のこと。その2。20代とは30代を決める10年間。あなたの20代は何が土台になっているのでしょうか。10代が土台になっています。10代に勉強したことや考えたことが20代につながっています。10代に経験したことが土台になり20代が決まるのです。では30代は何によって決まるのでしょうか。20代の過ごし方です。20代に何を勉強し、どれだけ努力するかで30代が決まります。今、20代を送っていることでしょう。それは同時に30代に向けた土台作りをしているという意識を持つことです。無駄な苦しみはありません。20代に苦しんだ分30代は楽になります。無駄な悩みもありません。20代に悩んだ分30代は悩みから解放されます。そう思いながら20代は日々努力を続けることです。20代のうちにたくさん経験をすればするほど成長した30代が迎えられます。どうせ苦しんだり悩んだりするなら早い方がいいです。今体験である分後から報われます。仕事も勉強も人間関係も何もかも全て意味があります。20代は10年間あります。ざっと計算して3650日です。どの1日も30代につながる貴重な1日です。20代のあらゆる経験が30代につながります。人生を左右する人生で最も大事な10年間なのです。30代の土台作りをしている事実に気づく。20代がしておきたい30のこと。その3。20代は理想と現実のギャップに驚く時期。社会人になってまず驚くのが理想と現実のギャップです。20代で一度は経験する衝撃です。20代は社会人になり仕事を本格的に始める時期です。希望を持って就職をするのですが、仕事を始めてから思っていた現実と違うというギャップに驚きます。就職前は明るい希望を持っていました。やりたい仕事をして輝く自分。優秀な先輩に囲まれ愛されている自分。あらゆることを吸収し、ぐいぐい業績を伸ばしていく日々。理想を抱いて社会に出ます。しかし、現実は違います。やりたい仕事をやらせてもらえない。褒められるどころか叱られるばかり。うまくいくどころかうまくいかないことばかり。社会は泥臭いことばかりです。思っても見ないことが起こります。しかも矛盾していることばかりです。早く仕事をしろと言われながら完璧にこなせと言われます。上司が変わるだけで仕事の評価が変わることもよくあります。学生時代に大きな理想を掲げた人ほど社会に出てから現実に驚きます。その会社だけおかしいのでもありません。その業界だけおかしいのでもありません。それが社会なのです。投げやりになりそうですが、そうではありません。ここが本当の始まりです。これが現実なのか。ようやく目が覚めた。これから本当の人生が始まると意気込むことです。20代は本当の現実を知り目覚める時です。理想と現実のギャップに驚く。20代がしておきたい30のこと。その4。20代は必ず一度は仕事を辞めたいと思う時期。実は仕事が嫌だと思うのは自然なことです。みんな口に出しては言いませんが、誰もがそういうことを考えるのが20代です。思ったより仕事が大変。描いていた理想と違う。約束と違うじゃないか。そうしたことを考えながら仕事をしています。そして思うのです。仕事を辞めたいと。20代は必ず一度は仕事を辞めたいと思う時期です。ここでどう思うかです。仕事が嫌だから辞めるのではありません。仕事が嫌だと思った時こそ続けるのです。どんな仕事をしても結局辛いのですから、その辛さを乗り越えようとする努力が大切です。辛い仕事を辛くないようにするために工夫しましょう。人間関係を磨いたり、もっと仕事を覚えたりです。どうすればいいのかわからなければ本屋に駆け込みましょう。本屋にはためになるビジネス書がずらりと並んでいます。どの本もあなたの味方です。ほんの少しのお金を払うだけでありったけの世渡り術を惜しみなく教えてくれます。ストレスがたまるならストレス発散に力を入れましょう。何か乗り越える工夫があるはずです。乗り越える工夫は自分のためです。仕事は自分への挑戦です。どんな仕事をしても結局辛いのだからもう少し続けてみようと思い始めたとき本当に成長するのです。仕事が嫌だと思ったときこそ続ける。20代がしておきたい30のこと。その後、仕事を辞めたいと思ったときその理由が正当かよく考える。仕事を辞めたいと思ったときです。なぜ辞めたいと思うのかという理由が大切です。目的があって辞めるならわかります。例えばキャリアアップに向けた転職であったり結婚の都合であったりなどです。あるいは独立する夢を叶える目的の人もいるでしょう。会社が著しく労働基準に反しているため、もっと健全な会社に転職したい理由も一理あります。やむなく今の仕事を辞めなければいけない状況ならいいのです。ステップアップなのですから、堂々と仕事を辞めて次に向かいましょう。しかし、ただ仕事が嫌だからという理由で辞めるのはよくありません。逃避だからです。仕事が辛いから辞めたい。 仕事が嫌だから辞めたい。気持ちはわかりますが、そもそも楽な仕事はありません。どんな仕事でも大変です。現実から逃げて別の仕事を始めても、やはりその仕事でも嫌だから辞めたいと思うことでしょう。同じ過ちが繰り返されます。仕事を辞めたいと思ったとき、その理由が正当か、よく考えましょう。仕事を辞める理想は次のステップがあるときです。単に嫌だからという理由は注意が必要です。仕事が嫌だからという理由で辞めるのは辞める。20代がしておきたい30のこと。その6。愚痴を言いながらもやるべきことをきちんとやる人が偉い。仕事を始めて必ず感じるのが不満です。給料が安い、職場の環境が悪い、人間関係が悪い、取引先がしつこい、上司が仕事をしないなどです。愚痴を言ってはいけないと頭で分かっていても、やはり不満があると愚痴も言いたくなるものです。不満があれば嫌になり仕事を投げ出したくなるでしょう。しかし世の中に不満のない仕事は一つもありません。どんな仕事にも不満を感じることが一つや二つあるものです。不満があるからやらないのでは何もできなくなります。愚痴を言わない人が偉いのではありません。偉いのは愚痴を言いつつもきちんと仕事を続けている人です。行動できている人が一番偉い。あるやこれやと言いつつもきちんとやるべきことをやっているからです。逃げ出さず投げ出さないのは素晴らしいことです。行動しない人は行動している人にはかないません。傍観者になれば終わりです。愚痴ばかりを言って何もしない人が一番醜いです。不満というない言い訳で仕事から逃げているだけです。愚痴は小さなストレス発散と思えばいいでしょう。愚痴を言いながらもやるべきことはきちんとやることです。苦しいことや辛いことがあっても受け止めながら前に進むことが大切なのです。愚痴を言いつつもとにかく走り続ける。20代がしておきたい30のこと。その7。弟子入りがスムーズに進むのは29歳まで。人生では憧れの人を持つことが大切です。遠くから眺めるだけでは不十分です。できれば実際に憧れの人と接触して弟子入りをしましょう。ストレートに弟子にしてくださいと言えば意外にスムーズです。少し恥ずかしい響きだからこそ訴える力があります。弟子にしてもらえるわけがないと思うのですが誤解です。成功した人は若くてやる気のある人が大好きです。熱意を持って本気でお願いすれば意外に応じてくれるものです。ただし一つ期限があります。29歳までです。弟子入りがスムーズに進むのは29歳までです。やはり20代と30代では響きが少し違います。30代になると一人前の大人として扱われやすくなるため弟子入りを断られる可能性が高くなります。もちろん30代でも弟子入りはできますがかなり強い熱意が必要です。弟子入りをスムーズにするなら29歳までです。20代でも若いほど弟子にしてもらえる可能性が高くなります。若い人ほど可愛がられやすいため弟子入りも応じてもらいやすくなるのです。尊敬している人と話をするだけでも構いません。実際に会って話をするだけでも考え方や雰囲気など学べるものがあるはずです。弟子入りが大げさならインターンシップとして一定期間働かせてもらうのもいい方法です。とにかくできるだけ若いうちに憧れの人に接触しましょう。弟子入りは若ければ若いほど受け入れてもらいやすくなります。弟子入りができるのは若いうちの特権です。権利があるうちに有効に活用し誰より早く成長できる機会にしましょう。29歳までに憧れの人のところに弟子入りをする。20代がしておきたい30のこと。その8。何もない今だからできることがある。お金がない今だからできることがあります。お金がない苦しみはお金がない時しか味わえません。お金がいかに大切かを学び、節約について考えたり、金銭感覚を磨いたりするチャンスです。時間がない今だからできることがあります。時間がなければ他のことに着手できません。甘い誘惑があっても時間がなければ惑わされることもありません。つまり集中するチャンスなのです。徹底的に集中して今のうちに進めるだけ進んでおきましょう。肩書きがない今だからできることがあります。肩書きがなければ自由な生き方ができます。自分をカテゴリーに分別しないのは気持ちのいいことです。あらゆる可能性を試しながら自分を探求しましょう。持ち家がないからできることがあります。持ち家がなければ引っ越しは自由です。その気になれば海外に移住することもできます。結婚していない今だからできることがあります。一人にはいつ何をどれだけやっても自由です。ない、ない、ないという不満ばかりを口にして立ち止まらないことです。何もない今だからできることがあるはずです。ないというメリットを生かしできることをしましょう。しばらくすれば持ち物を手にせざるを得ない状況になります。ないのを楽しめるのは今だけです。その状況を精一杯楽しみながら何もない今だからこそできることをやりましょう。何もない今だからできることをする。20代がしておきたい30のこと。その9。学力の本当の差がつくのは学校を卒業してから。10代で勉強をサボっていても大丈夫です。勉強をサボっていたのはあなただけではありません。実は内心みんな勉強が嫌いです。台風で学校が休校になるとみんな握り拳を作って大喜びします。つまりそれだけみんな勉強したくないのです。ただし学校に行きたくはありませんが友人には会いたいと思います。台風で外に出てはいけませんと言われているにもかかわらず親の目を盗んで友人の家に遊びに行こうとします。勉強はしたくないが友人には会いたいということです。学生にとって学校は友人に会いに行くのが目的になっています。みんな勉強を嫌がっていますから勉強で差がつくとはいえ小さなものです。本当に差がつくのは学校を卒業してからです。やったぞ。これでもう勉強しなくていいとみんなを喜びします。今まで学校という束縛があったから勉強するしかありませんでしたが学校から卒業すれば自由です。勉強をサボる人は本当にサボります。その一方で勉強を続ける人は続けます。ここで差がつくのです。学校を卒業してからも勉強です。社会に出てからこそ勉強です。社会に出てからの勉強で本当の差がつきます。20代でずっと遊んでいると30代になったとき致命的な差になります。学生時代に勉強をサボっても社会に出てから挽回できます。まだ差は小さいのですから20代こそ勝負です。記憶力も体力もまだまだ衰えていません。自分はサボってしまったと思えばその後悔をバネにしてもっと勉強しましょう。小さな差ですからすぐ追いつけ追い越せます。英語の勉強も社会の勉強も必ず間に合います。学校を卒業してから勉強の本当の差がつくのです。学校を卒業してからも勉強を続ける。 20代がしておきたい30のこと。その10。学校を卒業してから勉強が本当に楽しくなる。学生時代の勉強は強制でした。学校では先生から課題を与えられ勉強をやらされているという状態でした。学生時代は勉強が面白くないと思うものです。しかし社会に出ると勉強に対する意識が変わります。社会に出てからは勉強をするかどうかは自由です。しなくていいと言われるとしたくなるのです。しかも社会に出てからの勉強は学生時代とは一味違います。社会に出てからの勉強は収入につながります。勉強をすると仕事ができるようになり、仕事ができるようになるから収入にもつながります。生活の安定につながり、自分の未来につながります。勉強を一生懸命にすればするほど生活の変化が感じられるようになるのです。これは刺激的です。勉強が面白くてたまらなくなるのです。社会になると勉強の本当の味を知ります。学生時代は勉強が嫌いでたまらなかったはずが、社会に出てからは本屋が神々しい場所に思えます。ずらりと並ぶ本が宝の山に見えるようになるから不思議です。本の匂いがお札のようにいい香りに思えます。勉強はこれほど面白かったのか。もっと若いうちから頑張るべきだったと思います。そう思うあなたは素晴らしい。今そう思えただけ救いがあります。まだ間に合います。もっと若いうちからと思いますが、まだ若いです。20代とはいえまだまだこれからです。今からでも本気になって勉強すれば遅れた分を必ず取り戻せるのです。勉強の本当の面白さに気づき本気になって勉強する。20代がしておきたい30のこと。その11。できませんではなくやってみます。20代にできませんという言葉は不要です。できませんというのは自分の可能性を閉じてしまう言葉です。できませんばかり言っていると本当に何もできなくなります。やってもいないうちから頭の中だけで想像して無理だと諦めています。想像力は立派ですが使い方がよくありません。想像力はこうすればうまくいくのではないかという方向に使うことです。できないと思う気持ちはわかりますが、挑戦を諦めるのが早すぎます。なんだかんだでまだ20代なのです。できないと言って諦めるにはまだ若すぎます。できないことでもやってみればできるようになるかもしれません。自分に向かないと思うこともあるでしょう。では新しい自分を開拓するチャンスと考えるのです。向かないと思っても実際にやってみると意外に向いていると気づき、新しい自分を発見することがあります。慣れると優れた技能を発揮することはよくあります。新しい自分を発見したことがきっかけで新しい仕事ができるチャンスに恵まれることもあります。これが可能性を広げるということです。可能性を広げるためにはあらゆる経験を拒まずやってみることです。20代の合言葉はやってみますです。まずとにかくやってみることが大切です。できないという弱音を吐くのはやるだけのことをやってからにしましょう。できませんではなくやってみますと言って挑戦してみる。20代がしておきたい30のこと。その12。20代はお金がたまらないのが普通。20代は全くお金がたまらない時期です。お金を貯めたいのは山々ですが、現実では貯める余裕がないはずです。20代は激動の10年間です。社会人になれば仕事で覚えることがたくさんなり、給料の多くが本題に使われます。会社の人付き合いもあり、交際費も増える。冠婚葬祭のたびに大きな出費です。自分が結婚や出産を経験すればなおさらです。給料が少ない一方、出費の機会だけはたくさんなり、全然お金がたまりません。お金の悩みも尽きない20代ですが大丈夫です。そもそも20代はお金がたまらない時期です。ギャンブルをしているなら別ですが、一生懸命になった上でお金がたまらないのはいいことです。お金がたまらないくらいたくさん社会経験をしている証拠だからです。20代で老後を考えるのは早すぎます。いつもお金がない、ないということで金銭感覚も磨かれます。20代で使うお金は全て投資です。自分磨きへの投資であり、人脈への投資です。20代で結果を求めないことです。まだ種をまく段階ですから、一つ一つ丁寧に種をまいていきましょう。お金は30代になってからたまり始めます。まいた種が芽を出し始め、ようやく実り始めるのです。お金がたまらないくらい勉強にお金を使う。20代がしておきたい30のこと。その13。20代は本当の貧乏を味わう時期。10代では貧乏を本当に味わうことはありません。学生時代にもお金に困る経験はありましたが、可愛いものです。親からの援助があるからです。貧乏とはいえ親からの支えがあるからまだ小さいです。本当の貧乏を味わうのは学校を卒業して社会人になってからです。社会に出て働き始めると立派な社会人です。社会人になると普通は親からの援助も止まります。むしろ親を援助する立場になります。ここで本当の貧乏を味わうのです。低い月給で出費だけは一人前です。毎日お金のことばかり考えなければいけません。わずかな貯金しかない通帳を見てため息ばかりが出ます。特に社会人になって最初の3年は地獄です。お金の使い方を誤ると命に関わるぞと焦ります。20代は本当の貧乏を味わう時期なのです。しかし逆を言えば本当の金銭感覚を磨く時期でもあります。本当に貧乏な生活をするから本当にお金の大切さが学べます。いかに節約が大切であるかを身をもって知るのです。節約がかっこ悪くても生活と命のためにやらざるを得ない状況になります。この経験は財産です。ここで経験した金銭感覚と節約術は一生涯役立ちます。一度徹底的な貧乏を味わった人はしっかりした金銭感覚が身につきます。辛い時期ですが大切な経験です。節約はお金持ちになるための絶対条件です。絶対条件の20代の早い時期に学ぶことです。もう貧乏な気分を味わいたくない。絶対に無駄遣いをしない。本当に貧乏だったからこそ貧乏から脱する気持ちが強くなり、お金を稼ぐ力が身につきます。仕事を頑張れば収入も少しずつ上がっていくでしょう。20代に貧乏を味わった人ほど30代で成長するのです。20代のうちに本当の貧乏を味わう。20代がしておきたい30のこと。その14。人間関係の本当の勉強は20代から始まる。学生時代は嫌いな人と一緒になる機会はほとんどありません。嫌いな人とは距離を置けばいいだけでした。学生時代の逃げ道はいくらでもあります。しかし社会人になって仕事を始めてからは違います。仕事では生理的に受け付けない人と一緒に仕事をしなければいけない状況があります。むしろそういう場合がほとんどです。お互いの性格や考え方が全く違います。 お互いのテンポやリズムも全く違います。全く自分とは違う人といかに仲良くなるかです。こういう状況は10代ではありません。だからいい勉強になるのです。20代こそ人間関係の本当の勉強が始まる時期です。嫌いな人がいるから仕事を辞めるのではありません。仲良くない人と仲良くするのが一つの仕事です。ため息をついて、さてどう付き合っていこうかと悩みながら毎日接することです。ひどいことを言われたとき笑顔になってさすがですね。勉強になりますと言えるかです。顔を見るだけで吐き気がする人とニコニコしながら仕事をする姿勢です。楽しくなくても楽しいですねと言わなければいけないこともあります。時には心を無にしなければいけないこともあります。これが本当の人間関係です。これまでの人間関係はおままごとでした。学生時代の人間関係が生ぬるかったのです。実のところ仕事の悩みの大半は人間関係です。人間関係さえうまくいけば仕事もうまくいくと言っても過言ではありません。絶対無理という人といかに仲良くやっていくかを考えるとき本当の人間関係が磨かれるのです。人間関係の本当の勉強を始める。20代がしておきたい30のこと。その15。素晴らしい人と友人になりたければ自分が素晴らしくなければいけない。数少ないですが世の中には素晴らしい人がいます。頭が良くて気が利いて物知りで話が面白い人です。素晴らしい人と出会い、ぜひ友人になりたいと思います。事実、素晴らしい人と友人になれば自分にもいい影響があり人生が良くなるでしょう。素晴らしい人生に素晴らしい友人は欠かせませんね。しかしそう願うだけでは素晴らしい人とは友人になれません。たとえ素晴らしい人と出会っても自分のレベルが低ければ釣り合わないからです。プラス思考の人はマイナス思考の人とは釣り合いません。プラス思考の人はプラス思考の人と釣り合います。マナーのいい人はマナーのいい人を好みます。物知りな人はやはり物知りな人と一緒にいたいと思います。気が利く人も気が利く人と一緒にいたいと思います。人間関係には似た者同士が集まるという法則があります。素晴らしい人と友人になりたければまずあなたが素晴らしくなることです。たくさん本を読んだり様々な経験をしたりキャリアを積んだりします。素晴らしい人と友人になるためにまず必要なのは自分磨きです。自分のレベルが上がるにつれてレベルに応じた人と出会え友人になれます。素晴らしい人と友人になるためにまず自分磨きをしてレベルを上げる。20代がしておきたい30のこと。その16。商品やサービスを与える側になると社会の仕組みがはっきり見えるようになる。10代の頃は商品やサービスを受け取るばかりでした。商品やサービスがあるということは考えた誰かがいる、作った誰かがいるということです。受け取る立場でいる限り作った人たちのことはあまり考えないものです。考えるとしてももっといいものを作ってほしいというわがままを言うくらいでした。しかし20代になって仕事を始めると立場が逆転します。受け取る側から与える側になります。与える側になると意識が変わります。商品やサービスを与えることがどれだけ大切であるか痛切に感じるようになります。些細なことに大きな苦労があるものです。小さな違いに強いこだわりがあるものです。世の中に商品やサービスを送り出す裏でどのような物語が広がっているのか見えるようになります。見えなくても想像できるようになります。すると世の中に溢れる商品やサービスのありがたさがよくわかるようになります。社会に溢れる商品やサービスがより楽しめるようになるのです。世の中に溢れるあらゆる商品やサービスは誰かを喜ばせたいという気持ちの表れです。与える側になると受け取る感動も大きくなります。よくできた資本主義という仕組みに深く感動するのです。与える側になり受け取る感動を大きくする。20代がしておきたい30のこと。その17。環境があるだけで十分に恵まれている。恵まれない環境で勉強や仕事をしなければいけない時があります。貧乏であったり田舎であったりうるさい場所であったりなどです。なぜこんなに環境が悪いのだろう。もっといい環境ならもっとうまくいくはずだと思います。ため息をつき自分の運命を嘆きます。しかしこれは大きな誤解です。環境があるだけまだいいのです。世の中には環境さえない人がいます。環境の良し悪しどころか今日の生活で精一杯の人です。食べ物が不足したり治安の悪いところであったりなどです。仕事さえないという状況もあります。環境そのものがなければどうしようもありません。そうした人に比べれば環境が悪いという愚痴は贅沢な悩みです。環境があるだけで幸せです。たとえ環境が悪くても環境があることに変わりありません。できるかできないかは環境のせいではなく自分の問題です。家が貧しければ図書館に行けばいいことです。田舎で本屋がなければインターネットで本を買えます。うるさければ耳栓をすると静かになります。環境が悪くても本人の努力次第で何とかできます。やる気と知恵を出せば必ず何とかなります。すでに十分恵まれていると気づくことが大切なのです。環境があるだけで十分に恵まれていると考える。20代がしておきたい30のこと。その18。夢を聞かれて答えられなければその程度。夢は自分からペラペラと話すものではありません。聞かれてもいないのに自分からペラペラ話すと自慢しているように聞こえます。夢を語るとはいえエネルギーを使います。夢を熱く語ることだけにエネルギーを使いそれで終わります。では夢を口にしないのかというとそうではありません。聞かれたときはきちんと答えることが必要です。聞かれたのですから答えるのがマナーです。この時です。聞かれたにもかかわらずあやふやな返事をしていませんか。一生懸命頑張ります。なるようになります。全力を尽くすのみです。聞かれたにもかかわらず答えるのを渋りうまい言葉で逃げます。気持ちはわかります。そもそも夢は口に出しにくいものです。大きな夢ほどしらけた内容に聞こえます。夢を言えば笑われるのではないかと不安になるため言葉はあやふやにするのです。夢を聞かれて答えられなければその程度です。本当に叶えたいという気持ちがありません。聞かれたにもかかわらず夢を口にする度胸すらないようでは到底夢も叶いません。オリンピックの選手に抱負を聞くと金メダルが目標ですと答えるのが定番です。経営者へのインタビューも世界一の〇〇になることですと答えるのが定番です。虚勢でいいのです。強がりでもいいのです。夢なのですから夢を語らなければいけません。夢すら口にできないようでは本当に夢物語で終わってしまうのです。ところであなたに質問があります。あなたの夢は何ですか。夢を聞かれたときは恥ずかしくても堂々と答えるようにする。 20代がしておきたい30のこと。その19。厳しいと思える20代は実は最も優しい時期。20代は仕事を始めたばかりでよく叱られます。社会に出てまだ間もないので仕事で間違いや失敗ばかりです。叱られてばかりの毎日にうんざりするでしょう。厳しいと思える20代ですが本当は違うのです。実は最も優しい時期です。毎日叱られてばかりと思いますが、いろいろありつつも最終的に許してくれます。間違って爪が甘いぞと叱られつつも、まあ若いから仕方ないねと許してくれます。仕事が遅くて早くしろと急かされつつも、次からは改善しなさいと寛大になってくれます。仕事の出来が悪くて下手だねと怒鳴られつつも、次からしっかりやりなさいと勘弁してもらえます。叱られます。叱られますが許してくれます。だから優しいのです。これが40代や50代になるとそうはいきません。年齢が高くなればなるほど失敗による責任が大きくなります。大きなプロジェクトの責任者になり、間違えれば社運にかかることもあるのです。責任を取って辞めてもらうということになります。あるいは社内の雰囲気として辞めざるを得ない状況になります。20代はよく叱られますが許してもらえるという特典付きです。命まで取られるわけではありません。許してもらえるという特典を最大限に活用してどんどん仕事に挑戦しましょう。早いうちに失敗することが仕事ができるようになる最高の近道です。叱られて落ち込んでもすぐ立ち直ればいいのです。すぐ立ち直ることも一つの仕事です。上司や先輩から精神面を鍛えてもらっていると思えばいいです。叱られても希望を持って前を向きましょう。許してもらえるという特典を最大限に活用する。20代がしておきたい30のこと。その20。マンネリとは立派な成長の一つ。マンネリという言葉があります。同じことが繰り返されて最初にあった新鮮さが失われてしまうことです。恋人関係が長くなるにつれてだんだん当たり前のように感じ始め、怠ける心が出てきます。仕事を長く続けていると同じ作業の繰り返しに飽きてしまい、気持ちが緩んできます。スポーツやクラブの活動が長くなるにつれて鮮度が失われ、ダラダラし始めます。マンネリと聞けば悪い印象がありますが、そうではありません。マンネリは立派な成長の一つです。十分になれたという意味です。人間は慣れる生き物です。同じことを長く続ければだんだん慣れます。人間関係だけでなく仕事でもスポーツでも芸術でも何でもそうです。あらゆることは長く続けていれば必ず慣れます。マンネリになるのはいいことです。大切なのはマンネリになってからです。多くの人がマンネリになってそのままにします。それはいけません。マンネリになればそのままにするのではなくステップアップです。より新しい刺激やより強い刺激を求めて前に進みましょう。マンネリを打ち破ることができ、再び新鮮な気持ちを楽しめます。再びマンネリになればさらに新しい刺激や強い刺激を求めればいいのです。こうして人はいつまでも成長できます。マンネリになればさらに新しい刺激や強い刺激を求めてステップアップする。20代がしておきたい30のこと。その21。なぜ定年退職した人は素晴らしいのか。定年退職した人にどのようなイメージがありますか。人によって様々ですが、若い人の中にはよくない印象を持つ人もいるようです。年配者、現役から引退した人、会社から必要とされない人材。若い人からはそう見えるのも仕方ないのかもしれません。しかし定年退職した人を軽く見るのはよくありません。定年退職した人はみんな素晴らしい人です。定年退職した人とは成し遂げた人だからです。仕事を途中で投げ出すことなく、法的に限界と言われる年齢まで仕事を全うしました。上司から厳しい言葉で叱られても仕事を投げ出すことなく立ち向かいました。難しく大変な仕事があっても諦めずやり遂げました。雨の日、風の日、雷の日があっても会社へ向かいました。それを定年退職の日まで数十年間全うしたのです。フルマラソンでいう完走です。誰でもできることではありません。物事を最後まで貫いたという意味で尊敬に値します。職種に関係なく定年退職した人は全て尊敬の対象です。定年退職した人がいればぜひ尋ねてほしい質問があります。仕事を続けるコツは何ですか、です。定年退職した人はこの質問が大好きです。よくぞ聞いてくれたという顔をしながら、仕事を続けるコツを熱く語ってくれるに違いありません。この話はきっとあなたの役に立ちます。あなたもまた定年退職した人を見習い、成し遂げる人になるのです。定年退職した人に仕事を続けるコツは何ですかと尋ねてみる。20代がしておきたい30のこと。その22。影響されすぎるのは良くないが、全く影響されないのも問題。影響されやすいという言葉にはネガティブなイメージがあります。自分に軸がなく周りに流されているようなイメージです。確かに流されてばかりでは人生も思うように進まないでしょう。自分の軸をしっかり持つことは必要です。では影響されることが全て悪いことかというと、そうではありません。いいところもあります。影響されやすいということは、いろいろな人の意見を素直に受け入れて素直に実行するということです。つまり思考に柔軟性があるということです。頭が固くなり、あらゆることを固くなに拒むよりははるかにマシです。何事も勉強です。いろいろなことを素直に受け入れれば、それだけ成長もできます。若い人は影響されやすいです。だからぐいぐい成長します。影響を素直に受け止めるからこそ、新しく学べ成長できるのです。もちろん影響されすぎるのはよくありませんが、全く影響されないのも問題です。特に仕事ができる人からの意見は素直に受け入れることが大切です。意味を理解できないのは、理解できる思考能力が備わっていないせいかもしれません。素直に受け入れてから意味が理解できることがあります。仕事ができる人の意見に流され、自分の可能性を広げましょう。ふらりふらり流されるのもまた自然の形です。流された未来で新しい可能性と出会えるのです。時には人の意見に流される。20代がしておきたい30のこと。その23。不器用ほど時間はかかれど才能を発揮できる。何でも器用ならいいとは限りません。器用だからこそ都合の悪いこともあります。器用な人は何でも苦労なくうまくやり遂げてしまいます。本気を出せばできるだろうと甘く見やすいため、継続せずすぐやめてしまいます。器用な人は器用であるゆえに、何事も中途半端になりやすいのです。中途半端なうぬぼれが才能の目を潰します。しかし不器用な人は違います。不器用であることはいいことです。不器用な人は自分は不器用だという自覚があるため何度も練習します。不器用が前提であるためできなくてもそれほど落ち込みません。 自分は不器用だから仕方ないよね。その分練習量で勝負しようと思います。これがいいのです。諦めない力になります。継続は力です。練習すればするほどよく身につきます。その結果、器用な人より上手くなり、不器用な人が勝つのです。不器用ほど時間はかかれど才能を発揮できます。私は不器用だと思うくらいでちょうどいいのです。不器用は立派な才能です。不器用だという自覚がある方が腰が低くなり謙虚になれます。才能が伸び、結果が残せます。最後に勝つのは器用な人より不器用な人なのです。不器用であるという自覚を持ち諦めずに続ける。20代がしておきたい30のこと。その24。あなたがどれだけ成長できるかは腰の低さにかかっている。それ知っています。そんなことはわかっています。そんな口癖に心当たりはありませんか？侮辱されないために知ったかぶりをしていると外部から吸収する力が弱くなります。とりわけ自分は頭がいいと思う人は要注意です。自分はよく知っていると思うほど吸収力が悪くなります。人の話を聞かなくなり本を読まなくなります。自分の考えだけが正しいと思うと自然と態度が偉そうになります。確かに頭はいいかもしれませんが油断があるためある時から成長が止まります。気づけば態度ばかりが偉そうな中年になっているのです。あなたがどれだけ成長できるかは頭の良さではありません。記憶力は悪くていいのです。大切なのは腰の低さです。自分は未熟者です。頭が悪いんです。知っていることでも自分は知らないと思うくらいがいいのです。自分は分かっていないと思う方が人の話をよく聞く姿勢になります。頭が悪いと思えばいつまでも勉強が必要だと思います。だから勉強が続けられます。本を読んだり話を聞いたりすることでどんどん成長できます。年をとっても勉強を続けることができます。物事に対して腰の低い人間になることです。あなたがどれだけ成長できるかは腰の低さにかかっているのです。腰の低い人になる。20代がしておきたい30のこと。その25。まだ山頂にたどり着いていないあなたは幸せ。人生は山登りのようなものです。目指すからには、やはり、てっぺんです。頂上を目指して日々、険しい坂道を登り続けます。しかし、なかなか早くたどり着けません。途中で岩があったり、道が険しかったりして、時間がかかるものです。時間がかかると、早くしなければ、と焦るのでしょう。前に進むことばかり、考えすぎです。早く前に進めばいいわけではありません。早く前に進もうとすると、足元の確認を怠り、落とし穴に落ちてしまうことがあります。人生に焦りは禁物です。焦った時は、ふと後ろを振り返り、そこから見える景色を楽しみましょう。まだ山登りの途中ですが、それなりに美しい景色が楽しめるはずです。山から見下ろす景色は格別です。青い空に浮かぶ雲が下に見え、遥か遠くまで見渡せます。山の頂上に向かう人だけ体験できる貴重な感動です。その景色は上に登るほどさらに美しくなります。ゆっくりでもいいではありませんか。時間がかかるほど山登りが長く楽しめます。じわりじわりと変化する景色も長く楽しめるのです。疲れた時は山から見下ろす景色を眺めながら一服しましょう。心が落ち着き元気が出てくればまた歩み始めます。大切なことは継続です。遅くてもいいから着実に一歩ずつ前に進みます。山の頂上は逃げません。休憩しながら着実に一歩ずつ登っていけばいつか必ずたどり着くのです。焦った時は山の途中から見える景色を楽しむ。20代がしておきたい30のこと。その26。20代のうちにプロフェッショナルと呼ばれる能力を身につける。忙しい20代ですが一つしてほしいことがあります。プロフェッショナルと呼ばれる能力を身につけることです。誰にも負けないくらい圧倒的に秀でた知識や技です。基準としては会社で一番うまくできるという状況です。社会人として仕事をするとき何でもできる人になるのはお勧めしません。何でもできる人になると集中が分散され中途半端な能力になります。中途半端な能力は代わりに誰でもいます。単価の安い人に仕事を頼むことになり解雇の対象になる可能性があります。何か一つ徹底した能力を磨きプロフェッショナルになるのです。人付き合いのプロフェッショナルでもいいです。営業のプロフェッショナルでもいいでしょう。人脈、経理、IT など自分が得意とする分野でプロフェッショナルになります。会社で一番うまくできるようになると〇〇のことならこの人だねと言われるようになります。これが20代のうちに身につくと30代は楽になります。自動的に上に登るエスカレーターに乗ったようなものです。社内では尊敬の対象になり頼りにされます。少なくともクビになることはありません。〇〇のことならこの人だねと言われる人がクビの対象になることはありません。得意は一つでいいのです。本当に得意なことが一つあればクビになる心配がなくなり堂々と仕事ができるようになります。場合によっては独立の道も開けるのです。プロフェッショナルと呼ばれる能力を身につける。20代がしておきたい30のこと。その27。仕事のできる人の前では年下でも頭を下げて教えを求める。学生時代は学年が絶対でした。学年によって上下関係が決まり逆転することはありませんでした。しかし社会は違います。社会では実力が絶対です。キャリアが物を言う世界です。社会人として仕事をしていると自分より仕事のできる年下に出会うことがあります。ここでどうするかです。年下の前では偉そうにして威厳を見せつけてやりたいと思いますがよくありません。偉そうにしていると仕事のできる後輩から侮辱されます。社会では仕事によって評価されますから偉そうにしても意味がありません。かえって滑稽な姿を晒すことになります。偉そうにしていると誰からも教えてもらえなくなりどんどん取り残されていくのです。わからないのは恥ずかしいことではありません。わからないと言えないことが恥ずかしいのです。大切なことは仕事のできる年下に教えてもらう姿勢です。自分より年下の後輩に頭を下げながら教えてくださいと言えるかどうかです。恥やプライドを捨てなければいけません。恥やプライドは捨てた方がいいです。あっても邪魔になるだけです。20代で身につけてほしい。20代だから身につけてほしい。物腰の低さがあればぐいぐい成長できます。不必要な見栄やプライドは捨てた方がいいのです。仕事のできる年下の前では恥やプライドを捨て教えてもらう姿勢を身につける。20代がしておきたい30のこと。その28。お酒の味を知りお酒の怖さを知る。 20代は堂々とお酒を飲めるようになる時期です。お酒を飲めるようになると良いという不思議な感覚を知ります。フラフラしていい気分になります。酔いが回ってうっとりした状態になると友人との会話も一層盛り上がります。恥ずかしくて言えなかったことが言えるようになり、一歩踏み込んだ会話ができるのです。酔っている間は現実を忘れることができます。一時的に疲れも消え、天国にいるような気分に浸れます。これがお酒の味なのかと思うでしょう。その一方でお酒は怖い飲み物です。お酒を飲みすぎると理性を失い、自分らしくない行動を取るようになります。酔いすぎてしまったり乱暴になったりします。友人と仲良くなるはずが、かえって仲を壊してしまうこともあります。飲みすぎると二日酔いです。ひどい場合になると立てません。これほど気持ち悪い感覚があるのかと驚くほどです。学校や会社があれば休むしかない状態です。お酒は人間を廃にする一方、老にする力もあります。最悪の場合、記憶がなくなることもあります。記憶がなくて生きているだけ御の字です。そのまま道路に出て車に轢かれていたかもしれません。こっそり財布を抜かれて一文無しになっていたかもしれません。その時お酒は怖いなと思うのです。20代はお酒の味を知ると同時にお酒の怖さも知る時期です。飲んでも飲まれないことです。たしなむ程度がちょうどいいのです。お酒の味と怖さを知る。20代がしておきたい30のこと。その29。20代のうちに海外旅行を一度は経験しておきたい。20代のうちに一度は海外旅行を経験しておきましょう。海外旅行に行くと世界観が変わります。頭をハンマーで殴られたような衝撃です。海外旅行は勉強です。旅行という名前がついていますが、立派な課外授業です。学校では絶対に学べないことが学べます。母国とは違った世界を肌を通して体験できます。お金、文化、人種、建物、風景などです。海外旅行がきっかけでその後の人生観が変わり、生き方に大きく影響を及ぼすことがあります。一度は経験したい海外旅行ですが、できるだけ20代の早い段階がおすすめです。怖いものを知らない20代のうちに経験しておかないと、年を取るほど保守的になり、経験しづらくなります。余裕があれば学生時代に経験しましょう。親に勉強として行かせてほしいと泣きつけば一度くらいは許してくれるはずです。学生時代に経験しておけば自分の将来像を描きやすくなったり、職業を決める手がかりになったりします。さらに就職活動の面接ではアピールするネタにもなります。学生時代の海外旅行は就職活動の一環です。たとえ社会人になってからもまだ遅くはありません。早く経験すればするほど生かす時間も長くなります。人生を80年とします。30歳で経験すると残りの50年間生かせます。25歳で経験すると残りの55年間生かせます。20歳で経験すると残りの60年間生かせます。早く経験したほど海外旅行の価値が高くなります。だからこそ20代のうちに一度は経験しておきたいのです。20代のうちに海外旅行を一度は経験する。20代がしておきたい30のこと。その30。20代はいかに親がすごいのか改めて知る時期。10代の頃は親に偉そうなことを言っていました。育ててもらって当たり前、お小遣いがあって当たり前という状態でした。当たり前と思う限り感謝もありません。10代は親から育てられている立場上、親のことを軽く見やすいです。親がいても親という認識が薄いです。しかし20代になると親に対する感じ方が変わります。20代はどれだけ親がすごいのか改めて知る時期です。学生生活は一人暮らしを経験することもあるでしょう。親からの仕送りだけが頼りになります。足りない学費を補うためにアルバイトをするのですが、これもまた驚きます。こんなに働いているのにこれだけしか稼げないという現実に驚くのです。お金は不思議です。稼ぐのは大変なのになくなるのは一瞬です。自分が親にお小遣いをせびっていたことがどれだけ親を苦しめていたのかよくわかります。学校を卒業して社会人になれば自分の稼いだ給料で生活しなければいけません。見かねた親が手渡してくれるお小遣いがありがたく感じます。親が神様に見えるのです。人によっては20代のうちに結婚と出産を経験することもあります。子供を持つと子育ての苦労を痛切に感じます。自分みたいな親不孝者を親はよく我慢して育てたものだと尊敬するようになります。10代の頃に暴れて親を困らせていた人ほどよく反省します。もう全く偉そうなことを言えなくなるのです。20代は本当の意味で親という認識が生まれる年頃です。20代は本当の親子関係を築く時期です。お父さんやお母さんの誕生日には食事を踊りましょう。父の日や母の日にはプレゼントを送りましょう。今からでもまだ間に合います。20代になってようやく本当の親子関係が始まるのです。親の偉大さを改めて感じる。20代がしておきたい30のこと。まとめ。その1。20代は最も重要な10年間という意識を持つ。その2。30代の土台作りをしている事実に気づく。その3。理想と現実のギャップに驚く。その4。仕事が嫌だと思った時こそ続ける。その5。仕事が嫌だからという理由で辞めるのはやめる。その6。愚痴を言いつつもとにかく走り続ける。その7。29歳までに憧れの人のところに弟子入りをする。その8。何もない今だからできることをする。その9。学校を卒業してからも勉強を続ける。その10。勉強の本当の面白さに気づき本気になって勉強する。その11。できませんではなくやってみますと言って挑戦してみる。その12。お金がたまらないくらい勉強にお金を使う。その13。20代のうちに本当の貧乏を味わう。その14。人間関係の本当の勉強を始める。その15。素晴らしい人と友人になるためにまず自分磨きをしてレベルを上げる。その16。与える側になり受け取る感動を大きくする。その17。環境があるだけで十分に恵まれていると考える。その18。夢を聞かれたときは恥ずかしくても堂々と答えるようにする。その19。許してもらえるという特典を最大限に活用する。その20。マンネリになればさらに新しい刺激や強い刺激を求めてステップアップする。その21。定年退職した人に仕事を続けるコツは何ですかと尋ねてみる。その22。時には人の意見に流される。その23。 不器用であるという自覚を持ち諦めずに続ける。その24、腰の低い人になる。その25、焦った時は山の途中から見える景色を楽しむ。その26、プロフェッショナルと呼ばれる能力を身につける。その27、仕事のできる年下の前では恥やプライドを捨て教えてもらう姿勢を身につける。その28、お酒の味と怖さを知る。その29、20代のうちに海外旅行を一度は経験する。その30、親の偉大さを改めて感じる。